皆さんこんにちはっていうか、明けましておめでとうございますって言えてない方おられますね。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。夫婦で考え方を共有できない時のそのストレスっていうのは大変ですよね。まあ、お互いにとってなんですけど、離婚原因の筆頭に挙げられるのは性格の不一致っていうやつです。私たちは生まれた時から、自分のこの存在っていうものの中でしか物事を認識してこなかった、生きて こなかったために自分っていうものが全てのこの世界で生きてきました。ですから伴侶であってもその自分にとっては異物っていうか、自分にこう付け加えられる何か別のものっていうふうに捉えてしまうと思います。だけど聖書はそんなことを言っていないんですね。神様はそんなつもりで伴侶を定められたのではありません。今日はその助けてとして備えられた伴侶の意味っていうものを改めてこの御言葉から教えられたいと思います。なぜかっていうと、それがそのこの世界で私たちがあらゆる人間関係をこう築いていく上でその基礎中の基礎となってくるからです。18節のところでアダムは人に対してこう言いました。人が一人でいるのは良くない、私は人のためにふさわしい助け手を作ろうって言いました。ではこの結婚しないでいることがじゃあ良くないのかとか、伴侶に先立たれたままの人一人でいるのは良くないのかっていうことなんですけど、ここで一人でいるっていう言葉は厳密に一つとか一人っていうそういう言葉ではなくて、彼の部分としてっていう部分っていう言葉で表されているんですね。その補われるべき部分があるようなそういう状態でいるのは良くないっていうふうに言われました。かたやパウロは第一コリントのところでこう言っていますよね。私が願うのはすべての人が自分のように独身であることだっていう独身を進めています。その理由の中心は26節で言われている差し迫っている当時の危機のゆえにっていうことだったんですけど、それだけではなくて34節で言っているように心が結局分かれちゃうって、神様にだけ向くんじゃなくてその伴侶に対してこう心を配るようになって心が分かれてしまうからっていうことを言っているんですけど、だけどその前提として7節の続きのところで、しかし一人一人神からこの与えられた賜物があるのでっていうことを言っています。つまりその独身の方はその与えられた賜物ですね、今その一人でいる状態でいても大丈夫だからそうされているっていうことなんですね。だけどそれはあくまで今はっていうことであって、それがずっと続くのかわからない、先はどうなるかわからないっていうことなんですけど、思春期を迎えた若者にとって運命の人との出会いっていうのは本当に大きなテーマになってくると思います。1回のメッセージとかでは語り尽くせないぐらい多分すごい大きなテーマなんですけど、少なくともこの箇所から明確にわかるのは22節で、神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ人のところに連れてこられたっていうふうに、神様がその備えていてくださって、神様がこう連れてきてくださるっていうそういう存在だっていうことですね。私の場合は37歳になっていたんですけど、ここにちょうどいなくてあれなんですけど、皆さんご存知の通りっていうか、本当に素晴らしい伴侶が備えられていたわけです。だけどアダムにとってはその助けが必要な存在として神様が助け手を彼に欲されたんですね。助け手を作ろうということ。そして19節で、神である主はその土地の土であらゆる獣とか空の鳥とかを形作ってアダムのところに連れてこられました。ここであれって創世記の最初の記事1章のところでは最初にあらゆる非造物が動物とかが作られて、それから人って作られた、そういう順番じゃなかったっけとか思われると思うんですけど、確かに一章の25節でもう地の獣を種類ごとに家畜、作られたって書かれているんですけど、ここで厳密にはこの2章の19で言われている形作るっていう言葉と一章で使われていた作るっていう言葉、ちょっとニュアンスが違うんですね。ですからその 2章の19節で、アダムのために、そうです、アダムのために特別に助けてとして作るために別途特別な目的のためにこう作られていったものたちっていうふうに考えることになると思います。最初からエヴァをアダムにこうあてがえばっていうか渡せばいいのに、効率的なのに神様はなぜそんなことをされないのかって、今現在私たちは本当に効率主義の世界に生きていますから、なんでそんな無駄なことされるんだろうって思うかもしれませんけど、それこそがまさにでも神様の知恵なんですよね。いきなり最初からそのこの人っていうふうに出会っていくと、私たちは本当に愚かなものっていうか、ですから簡単にそのありがたみをそこ寝てしまうと思うんですね。半減してしまう。また後になってからやっぱりちょっと早まったかなって、一人目で決めてしまってあまりにもこと早まったって、そんなふうに思ったりするかもしれません。不動産屋さんは不動産物件を紹介するときに内覧連れて行って、最初に予算より高めのちょっといいやつ見せて、そして2軒目で低いちょっとこれどうかなっていうところを見せて、そして3軒目にちょうど手頃なっていうかいいところをこう紹介する。それは不動産屋さんの常套手段なんですけど、神様もそのようなものを用いられているのかもしれません。だからその備えられた伴侶にこう出会うっていうまでにはちょっとじれったいものがあるかもしれない。だけどそのようにそのじれったいものがあるっていうのは、それは私たちがそういうじれったさを実は求めている面があるからなんですね。結局私たちがややこしいんですよね。最初一人目から運命の人連れてこられても、いやちょっと実はじゃ違うんじゃねえのとか、いろんなことを思ってしまう。だからそれを神様は本当に私たちの必要をよくご存知で、だからこそそのようにして一見私たちにとってはじれったい方法で、そのように御心もですね、御心をこう示していってくださる。段階的にプロセスを経て私たちにこうあらゆることを教えていってくださるんですね。エヴァのこの先、エヴァより前に連れてこられた野の獣とか空の鳥にはアダムはあまりピンとこなかったようですね。だけど淡々と名前をつけていきました。名前っていうのはその存在そのものを表すものですから、名前をつける行為っていうのは神様が全ての生き物を支配せよっておっしゃっていたその一環の流れなんです。名前をつけていくっていうことは。そしてやがてエヴァをこう迎えたアダムの反応は、それまでのこの家畜とかそういうものに向かっていったものとは明らかに違っていました。それがこの23節で、これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けようって言った彼の姿なんですけど、最初に連れてこられた者たちにはこうなかった助け手としての性質を彼が見出したからですね。エヴァに本当に一目惚れした、そんなアダムが舞い上がる姿は言語にすごくよく表れていてですね、これこそついにって、今だから動物ばっかり来てた、いまいちだなって思ってたのがようやく出会った、これこそついにっていう始まって、これっていうふうに言っている言葉が実は言語では最後にもあるんですね。これこそついにって始まった言葉が最後に、男から取られたんだからこれはっていうふうに、これで始まってこれで終わって、そして真ん中にもこれっていうのがあって、三重でこれこれこれなんだっていうふうに、そんなふうにこの助け手の登場に大いに喜んだことがこう言葉から分かるんですね。既婚者の皆さんもかつてはそんな感動があったのではないでしょうか。これっていうふうに出会ったはずだけど、あれから40年とかなんか言われるような、そんなネタになるような、だけど我が家のこの性格の不一致、この理解し合えない状態っていうのは本当にどうしようもないんだっていうふうにこう嘆いておられるかもしれません。私たち夫婦には子供がいないために、基本的にその衝突する度合いっていうか機会っていうのは少ないですよね。だけどそんな私たちでさえですね、この羽村、進学校があった羽村からこの立川に引っ越しするときは本当に大変だったんですね。一旦こう気にやり方に引っかかり出すと、 なんでそんなやり方すんのかなとか、なんで順番そんな順番にすんのかなとか、もう一個一個が気になって、なんか自分と違うやり方がなんかもう理解できなくて、なんでっていうふうになっていきますよね。まあそんなものが本当に子育てされてたらさらにすごいと思うんですけど、そんなものが不一致がこう続いていくと、本当にやがて、あ、神様のこの備えられた伴侶を見誤ったかって、なんか見誤っちゃったかって、そんなふうに考えるかもしれません。そんな不安に陥るかもしれない。だけどそんなことはないんですよね。それをそのアダムが最初にこう覚えた感動の姿、その感動した理由から見ていきたいと思います。アダムはこう言っているんですね。これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉。その通りエバはアダムの一部でした。彼のあばら骨の一つを取り、そのところを肉で塞がれ、そしてそれによってエバは作られていったんですね。もともとだからエバはアダムの一部っていうか、エバとアダムはもともと一つであったっていうことです。だけど私たちはその生まれた時から自分ですよね。自分っていうこの主観というか存在の中でしか物事が判断できないし、もうそういう世界で生きていたか、生きてきましたから、ですからその伴侶であっても、だから別、自分とは別の存在なんだっていうふうに考えてしまう。自分にこうくっついてきたっていうか、不可物っていうか、ついてきた、そんなふうに捉える傾向にある。だけどそれ、その考え方が違うんだっていうことですよね。最初から自分 と一緒にいた存在、まあ、最初一人でいるとき、独身でいるときは見えなかった存在だけど、実は一緒にいた存在で、その結婚することによって自分が今まで認識できなかった領域のことを認識するようになっていったっていうふうに考えるべきなんですね。そのように、そのような部分っていうか一面なんだっていうことです。第一コリントの7章のところでパウロはこう言っていますよね。夫婦関係について、妻は自分の体について権利を持っておらず、それは夫のもの。また同じように夫も自分の体について権利は持っておらず、それは妻のものって言っています。そのように私たちは自分っていう存在を自分だけでこう成立する、そういう自分、私は私だけなんだっていうふうにこう捉えないっていうことが立つべきスタート地点だと思うんですね。自分っていう存在をこう独立している、一人で成り立っているって思うから、こう伴侶がこう不可物、自分の別のものって考えるんだけど、そうではないっていうことです。その二人で一つなんです。最初から二人で一つなんだ。英語でベターハーフとか言われますよね。ベターハーフ、一人で一人じゃなくて、あくまで半分なんだっていう、そういうスタート地点に立つべきなんですね。ですからこの有名な創世記の、それゆえ男と女は、ごめんなさい、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであるっていうふうに言われている、一体っていう言葉も、最初から存在、独立して存在している二つのものが、別々のものが新しい一つになるっていうよりは、もともとあったところに戻る意味での一つになるっていうことですよね。そしてそれをアダムはエバの登場に対して、私の骨からの骨、そして私の肉からの肉っていうふうにして喜んだんです。そしてこの箇所引用しているエペソの5章のところでは、二人は一体となるのである、この奥義は偉大です、私はキリストと教会を指して言っているのですっていうふうに、巫女キリストと教会の関係を夫と妻にこう例えて表しているものですけど、ですから私たちももともとはその巫女ですね、巫女の言葉、巫女から発せられた言葉によってこう存在するようになっていった、巫女から発している存在であるっていうことです。だからそこにまあ戻るっていうことですね。キリストと教会が一つになるっていうことも、もともとはだからキリストのもとに戻るっていうことですし、またローマ書で5章のところでパウロは、厳密には最初に蛇に誘惑されたのはエバですよね。エバが誘惑されて最初に罪を犯したのは厳密にはエバだって言いたい。だけどアダムの違反、ちょうど一人の違反ってアダムのことを指しています。なぜかっていうと、そのエバは そのアダムから取られた存在であって、アダムの一部に、まあ、一面に過ぎないっていう面があるからです。だからアダムはエヴァにこう最初責任転嫁、神様から言われた時に責任転嫁したけど、結局はこう自分の身に返ってくるだけでした。その自分とは違う存在なんだっていうふうに区別して、そしてその責任を押し付けてっていうか、責任を逃れようとする、まあ、そんな言い訳をしたんですけど、神様から見ればもともと一つなんだっていうことですよね。そして私たちにとっても、私たちにとっての伴侶っていうものもそういう存在です。アダムがこう自分とは違う存在っていうふうに、そんなふうにこう主張したように、そんなもの、自分とは違うものなんだっていうふうに考えてはならないっていうことですよ。だからその切り離して、自分とは別の存在なんだっていうふうに考えること自体がナンセンスだっていうことです。もともと一つだったんだから、その自分とは違う存在ではなくて、もともと一つだったんだっていうところにスタート地点を置くことが本当に大切な一歩になってくると思います。本来のその夫婦の関係っていうのはそういうものですよね。だけどそうだとしてもですね、そのうちの場合、私たちのこの、私たちのじゃなくて、その夫婦のこう違いっていうのはどうしようもない、価値観が全く共有できない、なんでこんな違い、著しい違い、耐えられない違いに日々こうさらされなければいけないんだっていうふうに考えておられる方のためには、もう一度ちょっと聖書に、御言葉に立ち返りたいんですね。神様がアダムにこう伴侶を求められた理由は、ふさわしい助け手がなくて、ふさわしい助け手をこう求めていかれたからです。この助け手っていう言葉は、言語ではこう派生していくと力っていう言葉にもこうなっていく言葉なんですけど、力って聞くと、まあ、今の世界でのニュースで見られるような、何かをこう押さえつけるっていうか、何かを凌駕するっていうか、その上に立つっていうか、そんなものっていうふうに考えられるかもしれません。ですけど、この部分ですね、あくまで一つになりきっていない自分のその欠いている、欠けている部分をそう補ってくれる存在っていうふうに表した方がいいと思うんですね。助けてっていうのは、自分が何かできること、自分がもうすでにできることの代わりを何かやってくれるのが本当の助けてとか力ではなくて、本当に力になるっていうのは、自分にはできないこと、自分がいまいち得意ではないなとか、自分が苦手だなって思うことを変わってっていうか、それをやってくれる存在こそが本当の意味での力であり助けてですよね。だから全く、もし夫婦が、私たちの夫婦は全く価値観が一緒で何の違いもないって言われるんであれば、そっちの方が問題ですよね。その違いがあるからこそっていうか、違いがあるために一緒にいるんであって、もし全く一緒なんであれば一緒にいる意味がないですよね。そんな助け手にも何にもならないから。つまり自分が持っていないその観点というか角度をこう補ってくれるっていうことが助け手ということの本当の意味です。私はあの詩式の最後のところの、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていたっていう、この箇所、卒業論文の箇所にちょっと扱ったんですけど、ここで私たち人間は自分の目に良い、まあ、それがいいなっていうふうに考えていくことを、まあ、結局は王様リーダーがいないから、みんなそれぞれバラバラだったっていうことを言われているんですけど、ここで良いっていう言葉は、厳密にはまっすぐっていう言葉なんですね。まっすぐ、自分にとってはそれはまっすぐに見えている。こういうプロジェクターの操作するときに、私はいつも自信がないっていうか、自分がやっていいのかなって思うんですね。あと私は子供の頃からすごいドキンガンで、とにかく目が悪くて、だから自分が目ピントを合わせて、ピントが合ったって思ったピントが、他の人にとってそれは合ってんのかっていうのが常にこう懐疑的っていうか、大丈夫かっていうふうに、こうそういうふうに考える傾向があります。今日はちょっとね、小物を用意した、来週にも つながっていく、ね、小物を用意したんですけど、まっすぐって考えたときに、 水平線ですよね。あの地球の例えば、京都の日本海に立っていて、そこで見える水平線は言うてもまっすぐですよね。まっすぐに見えている。ここではまっすぐだ。俺にとってはまっすぐだ。だけどアメリカの西海岸で立って見る水平線はまたそこではまっすぐだけど、私のまっすぐとは違う角度を持っていますよね。そんなふうにして私たちがこの助けてによって補われるっていうのは、本当に自分にしか見えていない、自分にとってはまっすぐにしか見えないものだけど、そうじゃない角度のまっすぐっていうか、そういうものを補ってくれるのが本当の助けての存在っていうことです。そんな考え方、まあ、その角度間違っているようではなくて、あ、そんな捉え方もあるんだっていうふうにこう感心するべきなんですよね。あのちょっとこれをご覧ください。これ私の去年のなんかベストヒットの言葉なんですけど、思うようにならないのも旅のいい思い出ですねって、あのこれはね、陽子先生が、ドイツに行かれていて、まあ、いろんなトラブルに巻き込まれておられたんだけど、だけどいい思い出だっていうふうに言われた、すごい私にとっては秀逸なコメントなんですね。この時多分高橋先生はため息ばっかり出ていて、はあ、どうしようどうしようって、そんな状態なんだけど、その違うベクトルっていうか、あの角度を持ってこう補われる2人の関係です。あの高橋先生がもちろんだからいろんな苦労してプランニングされておられるから2人が旅行を楽しまれた、2人で1つとしてその旅行が祝福されたんですけど、この人をこう堕落させる時に蛇ですね、創世記によると蛇はエヴァに対してこう先制攻撃っていうか単独攻撃を仕掛けましたよね。それはだからもしもアダムが一緒にいるとアダムによってその補われてしまう、だから誘惑が失敗する、だから蛇は単独でいる時を狙ったんですよね。だから私たちもその夫婦でおられる方は一人でいる時っていうのはそういうちょっと誘惑にこう負けやすいっていうか陥りやすい状態だっていうことを意識して、そして夫婦でおられる方は2人でいる時こそ本来の自分なんだっていうふうにちょっと考えていただきたいと思うんですね。そのように自覚するべきです。今日の結論としては、ですからその妻と夫にはその違いがあってこそ、その意味、一緒にいる意味があるっていうことです。そしてその違いを、その備えている助け手を、その神様が最初からお一人お一人のためにこう備えてくださっているということですから、まず何よりもその神様が連れてきてくださったパートナー伴侶に対して、本当にアダムが感動を覚えたように、これこそですね、これこそ私の骨からの骨っていうふうに、そのように声をかけていく存在なのだっていうことを認識して、そしてそのパートナーが持っている違いっていうものをこう楽しむ余裕を持っていただきたいと思うんですね。だけどそのくれぐれもですね、この今日の箇所からっていうか、じゃあ妻は夫に従属する、夫にまあ取り込まれるっていうか帰属するものだっていうふうに、そんなふうには考えないでいただきたいんですね。これアダムが発した言葉なんですけど、彼はまあ名前をつけることによってその支配していくっていうことなんですけど、これを女と名付けよう、男から取られたのだからって言ったときに、脚注がある聖書をご覧いただける方は、下に男が一種っていう言葉で、女が医者っていう言葉だっていうふうに書かれているのをご覧になれると思うんですけど、これはどういうことかっていうと、男っていう一種に対してあーっていう音をくっつけることによって、女性の形の言葉に変わるんですね。だから男性の一種があるから医者女はいるんだっていう、そういう、まあ、男尊女卑じゃないけど、そういう序列を表した言葉になっているんですけど、だけど聖書はこれだけを言っているかっていうとそうではなくて、第一コリントでパウロは女が男から出たのと同様に男も 女によって生まれるのだからです。実際そうですよね。男はみんな母親から生まれていく。そしてそのことを聖書は実はこの御言葉によっても実は表しているんですね。それが2章の7節のところで、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれたっていうふうに言われているところの人っていうのは、これ実はアダムなんですね。もうすでにアダムっていう言葉は使われていて、アダムを形作ったんですけど、アダムは実は、大地っていう言葉はアダムの女性形なんですね。アダムにアーっていう女性の言葉にする言葉がついていて、アダマーっていうアダマーからだからアダムは取られた。だからに日本語のっていうか聖書だけで読むと男から女っていうふうにはっきり、まあ、書かれてはいるんですけど、実は言語で見ると逆もはっきり書かれている。女から女っていうか女性であるアダマー、女性系のものからアダムは取られたんだぞってはっきりとこうくさびを打つように書かれている。こういうこの平行関係ですね。本当にまあ鶏が先なのか卵が先なのか、まあ、どっちか分かんないけど、私たちはそのシンプルにどっちかだけの答えを求めがちだけど、神様の知恵のこの満ちている聖書っていうか、神様の知恵は両方っていうかをこう2つで1つっていう考え方が本当に聖書には徹底して散りばめられているっていうか、そのようにして私たちにその創造の技も知らせてくれているんですね。ですから今日のメッセージのタイトルに目を取ってしたんですけど、ある意味だから夫婦とか男女っていうよりも目を取って書いた方がひょっとしたら聖書的なのかもしれないです。アダムはアダマーっていうところから取られたんで、そうなると女性の方が先に あるっていうふうに言ったりしてもいいんじゃないかなって思うんですね。こんなふうにしてその聖書にこう記されている平行法っていうか2つで1つの概念を表していくっていうことが徹底されているんですけど、そのようにして夫婦も夫と妻っていうか男と女っていうのを2つで1つなんです。2人でいてこそ1つっていうか本来の姿であるっていうことです。福知山、私の母教会の福知山福音自由教会では昔カップルズサパーってあったんですね。夫婦の方が夫婦同士でこう参加して交わりをしていく機会があったり、また清瀬の福音自由教会でも年代別で夫婦がこの夫婦でこう交わっていくっていう機会がありました。男性だけとか女性だけで別れるんじゃなくて、あくまで2人で1つっていうか、夫婦が一緒に1つの単位として夫婦同士で混ざり合うっていう、交わり合っていくっていう、そういう機会があったんですね。ですから立川でもいずれっていうか、なんかそういう機会を持ちたいなっていうふうに思っています。この夫婦ですね、夫婦にこう現れるっていうか実際ある違いなんですけど、そういう違いをも実はその神様の知恵の中で、その実は一つであってっていうか一つの中にある違いっていうふうに考えていくんであれば、この本当に違いがこう謳歌している世界、違いこそ全てっていうか、自分とあなたは違う、もう全てが違いを強調していく、そういう社会の中にあって、私たちはその違いっていうものに対する捉え方が全く変わってくると思うんですね。よりその違いっていうものを強調する歪んだ社会というか世界に対してよりこう影響を及ぼしていけるんですね。その基礎である夫と妻っていうか、その関係を正しく本当に生かされるものであれば、もう全て世界に対して違う影響を私たちは及ぼしていくことができるということです。ですからその来週は続けてこのもうちょっと広い夫と妻で始まったんですけど、より広い教会っていうものにこう視点を広げていきたいと思うんですけど、その違うんだけど一つっていう、そのルーツはあれですよね、その三位一体の神様のご性質、まさにそうですよね。違うんだけど一つ、人間が理性的に説明しようとすると破綻するっていうかできない、だけどそういうものがまさに神様の知恵であって、ですから夫婦でこの礼拝に来られている方はぜひこの1週間ちょっとお互いにその 基礎としてっていうか、自分たちの関係っていうものを改めてなんかお互いに分かち合っていただいて、まあ、違いは確かにあるんです。その違いっていうものが本当にどのように用いられていくのかっていうか、そしてその違いを備えてくださっている神様はどういうことで私たちにその違いを備えてくださっているのかっていうことを、本当にその伴侶に備えられている違いを通して、それをこう一人一人に送ってくださっている、その神様の思いっていうものにこう心を向けて一週間備えていっていただければと思います。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、私たちは自分だけの存在で何か物事が成り立つように考える、そのような狭い視野を持った弱さがあります。しかしあなたが私たちの周りに、また特にパートナーとして助け手を備えていてくださって、私たちのその偏った視界を補ってくださる、そのような存在を与えてくださっていることを感謝いたします。そしてその助けて補われることが、より夫婦だけではなく教会において、またあなたが私たちに託してくださっているこの秘蔵世界において、その違いというものをより豊かに私たちが受け取っていくことができますように導いてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。